詩編119編25節から32節です。毎回確認していますが、この詩編の119編というのは、御言葉とか神の教えとか戒め、それがテーマになっています。でこの1節から176節まで長い詩編ですけども、それが23のパートに分かれていて、でヘブライ語の、アルファベットの A から、最後の言葉まで、文字まで、その一つ一つが使われていて、この23の詩編からなる御言葉、神の教え、神の戒めというものがテーマになった詩編です。で今日もこの25節から32節までの間にも、神の御教えとか、たくさん出てきます。でも特に今日、目を留めていきたいのは、この25節にあるあなたの御言葉の通りに、28節、御言葉の通りに、29節、あなたの御教えの通りにということです。で、イエス・キリストを信じて、そしてそのクリスチャンとして、それに信じ、キリストを信じる者として歩んでいくときに、必要なことというのは、たくさんはないです。でも、私たちが息をするように、私たちが水を飲んで食物を食べるように、絶対に必要なことが2つあります。もっとありますけど、大きく分けて2つあります。一つは、御言葉です。だから聖書を読むことや、聖書を学ぶ、御言葉を学ぶことというのは必要です。なぜなら、神が何を願っておられるのか、神にとって何が受け入れられて何がその完全であるかをわきまえ知るために、私たちはこの考えの一心を持って、キリストに従っていかないといけないってローマの12章の2節にも書いてあります。それが生きた私たちの礼拝だって。だから、御言葉を知らなければ、神の基準を知らなければ、神に喜ばれるとか喜ばれないとか、神にとって正しいとか正しくないとか、自分の罪さえもわからないんですよ。御言葉が必要です。もう一つ、祈りです。その御言葉が自分に実現しますようにという。この詩編の作者は、御言葉を学んで、御言葉を知ってたんですよ。私たち神について知ることは多くできます。御言葉を学んだり、いろんな人たちの証を聞いたりして、その神について知ることはできます。神は恵み深い。神は私のことを愛しておられる。神はイエス・キリストの贖いの技によって私の罪を許してくださる。さっきも賛美で歌ったように、イエス・キリストが血を流してくださって、その血によって私の罪は洗われて、神と和解したとか。で、それで私はそのイエス・キリストが勝利を取られたので、私にもその勝利が与えられているとか。神についての知識を御言葉を学ぶことによって得ることはできますが、祈らなければその御言葉がその私のものにならないというか、御言葉を体験しなければその神を知ることはないんですよ。クリスチャンとして神について知ることと神を知ること、この二つはとても必要です。祈らなければ私の日常生活の中で神を体験するということはないです。なんかうまくいってラッキーみたいな感じで神を私によくしてくださった程度のものです。もしそうしたとしても、でもそれはただのなんていうのかな、その巡り合わせかもしれないし、聖書の中に神の前にラッキーっていうのはないから、運っていうのはないので、神は全部決めておられるから。で、祈らないのに神を体験する、神の恵みや神の愛を体験するということはあり得ます。それは一つには他の人が祈ってくれてるからです。私たちの教会でも、火曜日祈り会があります。その時にみんなのために祈ってます。二つ目に、神が恵み深いからです。恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというのが、この恵みの定義です。だから、祈ってもないのに、神から良いものが与えられるというのは、神が恵み深いからです。だからそこにあぐらをかいてしまうと、でも本当に神を知ることはできないんですよ。私たち、御言葉を学びます。神が恵み深いって、私のことを許してくださるって学ぶんですよ。であればですよ、私たちの日常生活に帰った時に、日常生活、教会生活というのはないから、ここで学んで、一緒に賛美して、そのイエス・キリストを信じる人たちと一緒に食事をして、その話をしている時でさえ忘れてしまうんですが、この扉を後にして後ろに出た時に、日常生活に戻る時に、家庭で、職場で、友人との関係の中で、この御言葉を忘れてしまうことが多くあるんですよ。 そして自分がその神の前に罪を犯してしまって、この人のことを許せないとか、親切にできないとか、だから腹立ってしまって、本当を許さないといけないのに、それをずっと日暮れまでずっと、この怒り、ずっと持っていたいっていう。そういう衝動に駆られますもん。でも、神は、その私を、気がつくときに、へこむんですよ、自分は。人を見ると、ムカつくんですよ。自分を見ちゃダメですよ。人を見てもダメですよ。私、神を見ないと。神を見ると、その神が約束してくださったあなたの御教えの通りにって、こんな私でさえも許すという力を与え、許したいという思いを与え、許す愛を与えてくださるって、こんな私でさえもあなた神の前に本当にその愛することもできないのに、許すこともできないのに、神を覚えてることもできないのにもかかわらず、神が私に対して恵み深い方だって、もうすでにイエス・キリストを与えてくださったって、知恵のない私、言葉ですぐにそのなんか罪を犯してしまう私。でも知恵がないんだったら、そのことを認めて神の前に求めなさいってペテロが言ってますよ。ごめんなさい、ヤコブがです。ヤコブ書に書いてあります、一緒に。知恵がないって思うんだったら求めなさいって。そしたら咎めることもなく、惜しむこともなく、神がその知恵を与えてくださるって。御言葉をぜひ持ち帰ってください。学んだこと、神について学んだんだったら、それを日常生活の中で祈ってこうなりますように、御言葉の通りに、あなたが恵み深いということを今日学びましたって。だから私がその日常生活の中にいても、あなたが恵み深い方なはずですって。私にはあなたに憐れんでいただく資格のないものですけども、あなたの恵みによってどうか、私を罪を犯してしまって本当にもう惨めな思いをしてますけども、こんな私でさえもあなたは愛しておられるということを知っていますって。どうかその愛を教えてください。イエス・キリストの愛は人知を遥かに超えてるってエペソでパウロは言ってますから、だから体験を通さないとわからないんですよ。イエス・キリストの愛というのは。なので本当に私たちのこの御言葉を学んで、そして日常生活の中で持ち帰って、家でその祈って神を体験して、神の愛を、イエス・キリストの愛を知ることができますように。そしてなんか、ぐわーってぐーってなるときに、御言葉の通りに私を生かしてください。御言葉の通りに私を固く支えてください。御言葉の通りに私を憐れんでくださいって、信仰を持って祈ることができます。